皆さんおはようございます。10月の31日はですね、宗教改革記念日となっております。一般にはハロウィンというふうにされていますけれど、私たちクリスチャンにとっては宗教改革記念日ということでですね、ルターがビッテンベルク城に、95箇条のその論題を貼り付けた、そういった日であるということを覚えていただければと思います。今お読みいたしましたサムエル記下の8章ですけれども、ここの箇所は神の国の拡大について書かれております。この箇所を理解するキーワードとなる言葉が8章の6節の後半とですね、14節の後半に出てくる言葉でございます。主はダビデにその行く先々で勝利を与えられたという言葉が6節と14節に全く同じように繰り返されています。主がダビデに勝利を与えられたということですね。従いまして、ダビデの成功はそれは主の約束の成就であって、契約に対する神様の忠実さ、誠実さの表れであると教えられるのであります。ですから本日の箇所を読むとき、私たちはダビデのですね、その抜きんでた人柄ですとか、その大胆さに目を留めるのではなく、むしろ契約に対する神様の真実さ、その忠実さに目を留めていきたいと思います。神はこれほどまでにご自身の御言葉の成就にこだわっておられるということを、私たちは本日の箇所を通して改めて発見させられるのであります。それでは本文を見てまいります。8章の1節をご覧いただけますでしょうか。8章の1節ですね。その後ダビデはペリシテ人を撃って屈服させ、ペリシテ人の手からメテグアンマを奪った。その後という言葉で始まっております。この言葉は実はサムエル記下において、物語の転換を表す印としてですね、しばしば使われている言葉でございまして、段落の最初の部分にしばしば出てくる言葉でございます。例えば2章サムエル記下の2章1節もその後とありますし、10章1節もその後、13章1節もその後、15章1節もその後、その前のあれが続いてすぐその後というよりか、物語がちょっと区切るときにですね、このその後という言葉がよく使われているということでございます。従いまして、本日の8章で書かれている内容は、厳密に言うとその年代的なですね、歴史的な言及を書き記しているということではなくてですね、ダビデの戦いの人生のハイライトがここに書かれているということでございます。ですから実際に個々の戦闘を見るなら、敵の脅威の中に置かれて、ダビデ自身ですね、イスラエル軍がさまざまな紆余曲折があり、その中で主への祈りと、そしてダビデのロークというものがあったと思われますけれども、そういったものが省略されているのではないかということです。従いまして、神学者たちにおいて本日のこの8章ですね、この8章は一言で言えば記念碑的な戦勝記事と 記念碑的な戦勝記事であるというふうに考えられております。それで、周邦に地図を挟ませていただきましたので、地理的な背景を理解しながら本日の箇所を理解していきたいと思います。最初にペリシテ人を屈服させたとありますけれども、このペリシテ人のメテグアンマという言葉ですね。この言葉は支配、覇権ですとか母の手綱という意味になりまして、ある仲介書によりますと、これはおそらく地名ではなくて、ペリシテ人の首都であるガトと、それと諸々の衛星都市ではないかというふうに考えられております。ペリシテ人の母なる町ガト、これがガトですね。そして手綱、母の手綱と言われる、その手綱が諸々の衛星都市であるというふうに解釈されていました。お手元の地図を見ますと、エルサレムから南西にガテという町がございます。この地図がちょうど新改訳聖書を準拠してますので、ちょっと発音が新共同訳と違うんですけれども、このガテというのがガトのことでございます。その辺のところをご了承いただきまして、ダビデは獅子時代からですね、散々苦しめられてきたペリシテ人を、この8章1節一言で、屈服させたということですね。ペリシテ人といえば、そもそも地中海から渡ってきた海の民と呼ばれておりまして、鉄の武器を使う種族ですね。この強敵を、ようやくイスラエルが屈服させたということでございます。この後ペリシテ人は沿岸沿いのガザという町に、細々とその種族としては生き続けていくことになります。次に8章2節をご覧になっていただきますと、8章2節です。またモアブを打ち、彼らを地面に伏させて、はかり縄ではかり、縄2本分の者たちを殺し、1本分の者は生かしておいた。モアブ人はダビデに隷属し、貢ぎを納めるものとなった。今度は南東に位置するモアブですね、カナンの原住民であるモアブを討ち、彼らを地面に伏させて、縄2本分の者たちを殺し、一本分の者たちは生かしておいたということです。これは難しい、表現ですけれども、仲介書によりますと、モアブの兵士のうちのですね、この時3分の2が死刑されたという意味だそうです。モアブと言いますと、ダビデの父方の祖母であるルツの出身地でありますので、ダビデの遠い親族ですね、親族にあたります。従いまして、このようなダビデの仕打ちはあまりにも残酷ではないかというふうに私たち考えてしまうかもしれません。しかし私たちはこの箇所を読むときに、第一に当時に置かれているその文脈の中で、残酷さというのが一体どういったものだったのかということですね。よく目をくり抜いて生かしておくとか、親指とかそういったあれを全部取ってですね、生かしておくとかですね、そういったいろいろ記事がありますけれども、当時残酷さというのが一体どういったものなのかということをまず念頭に置かなければならないということですね。第2に、何よりもカナン原住民の滅亡について、これは世代と民族に関連した神様の審判の光から 私たちが解釈しなければならないということでございます。つまり主はカナンの原住民に対し裁きを宣告された時からすでにカナン種族の滅亡は始まっていたということでございます。この宣告は聖書に何度も何度も繰り返されておりますけれども、レビ記の18章24節から25節、この御言葉だけを抜粋させていただきました。裏のプリントの裏側ですね、レビ記18章24節から25節をご覧いただけますでしょうか。あなたたちは以上のいかなる性行為によっても身を汚してはならない。これらはすべてあなたたちの前から私が追放しようとしている国々が行って身を汚していることである。これらの行為によってこの土地は汚され、私はこの地をその罪のゆえに罰し、この地はそこに住む者を吐き出したのであるということですね。まあ、カナンのもともとの原住民の人々ですね、まあ、主の御前に、本当にみだらな生活をしていたということで、カナンの土地がそういった民族を吐き出すのだという御言葉でございます。ダビデの征服を通してですね、昔主によって宣告された神様の裁きが成就されたというふうに解釈すべきであるということでございます。続きまして8章の3節から6節をご覧いただけますでしょうか。8章の3節から6節でございます。ダビデは次にツバの王レホブの子ハダドエゼルがユーフラテスに勢力を回復しようと行動を起こした時、彼を討ち騎兵1700、歩兵2万を捕虜とし、戦車の馬は100頭を残して、その他は全て剣を切ってしまった。ダマスコのアラム人がツバの王ハダドエゼルの援軍として参戦したが、ダビデはこのアラム軍2万2000をも討ち、ダマスコのアラム人に対して守備隊を置いた。こうしてアラム人もダビデに隷属し、貢ぎを納めるものとなった。主はダビデにその行く先々で勝利を与えられた。地図のですね、北側に目を向けていただきますと、ツバの王レホブの子ハダドエゼルがですね、ユーフラテスに勢力を回復しようと、ユーフラテス川っていうのはこの地図の一番上にあります、斜めに流れている川ですね、西から東の方にですね、こう流れている大河でございます。でここに北東にハダドエゼルが軍隊を少し移動した時に、ダビデに後ろをつかれて、ハダドエゼル軍が負けてしまったということになります。でこの時にダマスコの軍隊がすかさずですね、援軍に来ましたけれども、ダビデはダマスコ軍も打ち破りました。この戦争で兵士を捕虜として、戦車の馬は100頭を残し、残りの馬はすべてその足の剣を切って安楽死させました。馬を生け捕らずに殺した理由として、第一に律法に王は多くの馬を所有してはならないというふうに書かれているからであると考えられます。そして第二に 実はダビデの時代はですね、まだイスラエルに騎兵隊はなく、すべて歩兵であったために、それほど多くの馬が実は必要なかったからというふうにも考えられております。イスラエルにおいてはですね、ソロモンの時代になってようやくこう2頭の馬に台車を引かせる戦車といいますけれども、その戦車がようやくソロモンの時代になって備えられていきました。この時はまだダビデ軍は歩兵だけだったということですね。ところでこのツバの王ハダドエゼルですけれども、ハダドエゼルというこの王様はアラムの同盟軍の長でございました。ダマスコもやはりアラム人の町でございます。アラムというのは現代のシリアのことでございまして、このアラム人、まあ、シリア人ですね、アラム人というのは元来、キャラバンに乗って内陸貿易をしながら栄えた人々でございます。特にダマスコという町は海の道と王の道がちょうど交差している交通の要衝でございまして、地図で水色で示されているのが、これが海の道です。それから黄色で記されているのが王の道ですね。この2つの大きな街道がちょうどダマスコで交差しているために、経済内陸貿易が盛んになったということでございます。ですから経済活動をする上でアラム語というのが必須の言語となり、アラム語は徐々に国際的な公用語として発展していきました。この後このユーフラテス川というか、そのアラビアの地域にですね、アッシリア帝国という帝国が生じていきますけれども、アッシリア帝国もやはりアラム語を公用語としておりました。その後のバビロン帝国も、その後のペルシア帝国もやはりアラム語を公用語としておりました。イエス様も新約時代に入りまして、イエス様もアラム語を使っていたというふうに言われています。このように、まあ、アラム語というのは国際的な公用語としてですね、幅広く使われていたということです。ヘブライ語は、まあ、アラム語と大変よく似た言葉でございまして、方言のような言葉ですね。ただし現在そのシリアにおいてはアラム語ではなくてアラビア語が使われております。これはAD7 世紀にですね、ムハンマドがイスラム教を創設しまして、イスラム教が創設されますと、このアラビア語が一気にこの地域に広がり、ほとんど今現在はアラム語を使用する民族はなくなってしまいました。近い将来アラム語は完全に消えてしまうだろうというふうに言われております。まあ、いずれにしてもですね、このアラムの同盟の長であるリーダーであるハダドエゼルに勝利することによって、アラム同盟のすべてのこの経済的な権益をダビデが引き継いだというふうに考えられます。これによってダビデの経済的な地盤が堅固にされたのでありました。ハダドエゼルが敗れたという知らせを聞いて、王子を使わせてダビデに貢ぎ物を持ってきたのが、ツバのさらに北側に位置するハマトという国の王様でありました。トイという王様ですね。で、このトイの息子の名前ですけれども、聖書にはヨラムと書かれております。ところが平行記事の歴代史18章10節を見ますと、ヨラムではなくてハドーラムというふうに書かれているんですね。 で歴代史の18章10節ご覧になっていただけますでしょうか。歴代史18章10節でございます。自分の息子ハドラムをダビデ王のもとに使わして安否を問わせ、またダビデがハダドエゼルと戦ってこれを打ったことを祝った。ハダドエゼルはトウと戦争を繰り返していたからである。そして金銀聖堂のすべての品々をダビデに送った。このようにですね、トウ、まあ、トイという王様の子供がハドラムというふうに書かれております。このハドラムというのはどういう意味かといいますと、ハダドが高められる、ハダドエゼルのことですね、ハダドが高められるという意味でございます。ダビデと同盟を結ぶためにこの名前を、アラム式のこの名前をですね、イスラエル式にヨラムというふうに改名したというふうに考えられています。ヨラムという意味はどういう意味かといいますと、ヤハウェは高められるという意味ですね。ヤハウェは高められる、ハダドが高められるのではなくてヤハウェが高められる。時のこのようにですね、時の支配者に応じて属国の王たちは名前を変えることがしばしばあったようでございます。ダビデはハマトをはじめとしてハダドエゼルのアラム同盟からさまざまな金銀宝石聖堂の品々を手にいたしました。これらを聖別し、後にソロモンが神殿を建てるときに用いられるように準備いたしました。聖別するという言葉はどういうこと、どういう意味かといいますと、これは区別するという意味ですけれども、特になんというか一般の用途に用いるのではなく、神様の特別に用途のために用いていただくということですね。これが聖別という意味です。今日の実会にも安息日を聖別するというふうに第4回には書かれております。この日私たちは主のものとして特別に取り分ける、これが聖別するという言葉でございます。最後にカナンの原住民、南側のですね、カナンの南側の原住民であるエドムを打って名声を得たという言葉で締めくくられております。このようにしてみますと、エルサレムからですね、東西南北四方にわたる平定がこの時終わりました。イスラエルはこれまでにもまたこれからも手に入れることのないほどの大きな領土を手に入れたのでございます。しかし実はこの広大な領土というのは、神様が族長時代から、そしてモーセの時代にかけて何度も何度も繰り返し約束してくださっていた領土であるということです。御言葉はいくつもございますけれども、2箇所だけ確認したいと思います。まず創世記の15章18節でございます。創世記の15章18節ですね。その日主はアブラムと契約を結んで言われた。あなたの子孫にこの土地を与える。エジプトの川からタイガユーフラテスに至るまで、つまりエジプトの国境から北はタイガのユーフラテスに至るまで、この土地をあなたに与えますよと、すでに族長時代のアブラハムに約束してくださったということですね。それから430年経ったモーセの時代にも同じように言われております。申命記の1章7節ですね。申命記1章7節、モーセヨシュアの時代ですね。向きを変えて出発し、 アモリ人の山地に行き、さらにその近隣地方、すなわちアラバ、山地、シェフェラ、ネゲブ、沿岸地方に行きなさい。さらにカナン人の土地、レバノン山、タイガ、ユーフラテスにまで行きなさい。このアラバっていうのが、これはあの塩の、あ、塩の、ま、塩の町ですね。このエドム、視界のちょうど下あたりのところが、これがアラバです。視界のちょうど地図でエドムと書かれているこのあたりが アラバになります。ネゲブというのはもう少し左側ですね、ベールシェバとかがあるこの辺がネゲブでございます。ここの南側からあのカナンの地全域、さらには北はレバノン山、対岸ユーフラテスまで行きなさいというふうに約束されているわけでございます。以前神様はイスラエルがカナンに入植する際にヨシアの指揮の下でこれほど大きな祝福をですね約束されていたのですけれども、イスラエルの民は狭い土地だけを手に入れてはこのくらいで十分だろうと考えて約束の御言葉に固く立つことをせず、自ら進んでその小さな土地に安住してしまったということでありましょう。ダビデはまさに神様が遠い昔に与えてくださった約束に基づいてカナンの地を征服したということでございます。ここにおいて私たちはダビデの個人的な卓越さというよりかは契約に対する神様の真実さ、その誠実さを見せつけられるのであります。ダビデが成功したというよりダビデを用いられた神様が有言実行されて、神様が成功されたということでございます。神様はなんと素晴らしいお方でしょうか。ダビデは主によって与えられた全イスラエルを支配し、その民すべてのために、裁きと恵みの技を行いました。8章に戻りまして、サムエル記下の8章に戻りまして15節から18節ご覧いただけますでしょうか。15節から18節でございます。ダビデは王として全イスラエルを支配し、その民すべてのために裁きと恵みの技を行った。ツェルヤの子ヨアブは軍の司令官、アヒルドの子ヨシャファトは補佐官、アヒトムの子サドクとアビアタルの子アヒメレクは共に祭司、セラヤは書記官、ヨヤダの子ベナヤはクレタ人とペレティ人の指揮官、ダビデの息子たちは祭司となった。ここにも大変な真理が隠されております。一般に、裁きと恵みという言葉ですけれども、これは預言者によって語られたやがて来られるメシアによってなされる典型的な支配の形態であるということでございます。裁きと恵み、これこそまさにやがて来られるメシアによってなされる典型的な支配というのであります。つまりメシアによる支配とは、裁きを通して神様の公正と正義が称えられ、恵みを通して神様の憐れみと慈しみが称えられる、そのような支配であるということです。この裁きと恵みの支配を確立するためにさまざまな制度が整えられました。第一に軍の司令官、第二に補佐官、第三に祭司、第四に書記官、第五に監督官などでございます。これは 今日の私たちの実際の政治の世界に見られるですね、官僚制度をもし思い起こしていただければ理解することができるのではないかと思います。こういうふうに言いますと何かこう世俗的な話だなというふうに思われるかもしれませんけれども、一つ興味深いことは神様も人間の王と同じようにですね、補佐官、この官房長官みたいなですね、まあ、アメリカで言えばスポークスマンみたいなですね、補佐官を持っているというふうに聖書に書かれていることでございます。イザヤ書の62章6節ご覧になっていただけますでしょうか。62章6節でございます。エルサレムよ、あなたの城壁の上に私は見張りを置く。昼も夜も決して黙してはならない。主に思い起こしていただく役目のものよ。これですね、この主に思い起こしていただく役目のものよ、決して沈黙してはならない。ちょっとこれ動詞で書かれてますけれども、この思い起こしていただく役目という言葉と サムエル記8章の補佐官という言葉、スポークスマンみたいなですね、その言葉が全く同じ言葉が使われております。まあ、聖書をよくお読みでいらっしゃる方はですね、もしかしたらエステル記を思いただければよろしいかと思いますけれども、昔モルデカイという人がペルシャの王の命をですね未然に防いだという功績がございまして、王がその功績に対してその報いを与えることが忘れないようにしたのが書記官の役割でございました。この時モルデカイはこういうことをいたしました、書き記すのが書記官の役割ですね。そういうふうに書き記しておけば王が後で、報いを与えることが忘れずに、ああよくやってくれたと、モルデカイに恩返しをできるように、報いを与えられるようにするということでございます。ですからこのイザヤ書の言葉を見るならば、万が一神様もご自身の民に対してその報いを与えることがうっかり忘れてしまうことがないように、補佐官を配置してそのものに沈黙してはならないとおっしゃっているのであります。まあ、教会で考えてみるならば、この補佐官というのは取りなしの祈りをする人であるというふうに考えられるのではないでしょうか。つまりここに隠されている真理は何かというと、神の国の要表である教会においてさまざまな奉仕があるように、永遠の国である天国においても同じように神に仕えるさまざまな仕事があるということでございます。私たちの教会を見るならば、兄弟姉妹のために取りなしの祈りを捧げる働きがあります。また長老執事の尊い働きがございまして、総額や礼拝奉仕者の働き、書道のそういった奉仕、会計の奉仕、そういったあたかも官僚制度のようにですね、奉仕が分担されているわけでございます。ですから私たちが永遠に生きることになる天国においても、きっとこのようなですね、仕事が備えられているということを私たちは簡単に予期することがですね、できるということでございます。結論ですけれども、第一に私たちは本日の8章を通して約束の御言葉に対する神様の真実さ、その誠実さを見てまいりました。従いましてダビデの成功、これはダビデのこの個人的な成功というよりかは 神様の成功であったということです。神にあって失敗はございません。私たちも神様と共に歩ませていただくならば、そして全てを委ねすれば、神様の成功が約束の成就として与えられるということです。全てを委ねし、感謝と喜びを持って歩ませていただきましょう。たとえ私たちの人生が自分の目には納得がいかなくても、神様は全てのことを働かせて益としてくださる、このことを信じていきたいと思います。第二に、教会において神の支配が行き届くように、生徒一人を立てて奉仕するものとして立てられております。同じように永遠に住まう天国においても、神様に仕える働きが準備されているということでございます。このことを信じつつ、現在生かされている私たちは小さなことに忠実に仕えていくものとして歩ませていただきたいと思います。一言お祈りをお捧げいたしましょう。愛と恵みに満ちたもう天の父なる御神様、皆をあがめ賛美いたします。サムエル記下8章を通して、神の御国の拡大、そして神のその恵みとその裁きのその支配が滞りなく行き届くように、それぞれの働き人のが備えられていく、そういった姿を私たち確認してまいりました。どうか私たちがこの教会において日々小さなことに仕えているように、神様はそのちょっとした奉仕を一つ一つ覚えてくださり、天においてさらに大きなその働きが備えられておられることを信じます。どうか私たちが神様のその御言葉に従って歩ませてくださいますようにお願いいたします。神様のその誠実さ、神様のその熱心さ、その忠実さ、そのことを心から褒めたたえつつ、このお祈りを私たちの救い主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。